お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアが約30年ぶりに景気の後退、リセッションに入りました。今からクリスマスまでの間に新たに40万人が職を失う見込みです。連邦政府は経済の大幅な落ち込みについてコロナウイルスのパンデミックによるものだと説明しています。しかし最大野党労働党は保守連合政権による景気支援策が迅速に実施されず、さらに支援の縮小が早すぎるとして、このリセッションが必要以上に長引き、悪影響も大きくなるとして政府の対応を批判しています。パンデミックの影響でオーストラリア経済がリセッション入りすることは以前から予想されていました。しかし、その経済の落ち込みは過去最大のものとなりました。オーストラリア統計局が2日に発表した今年4月から6月までの四半期の国内総生産 GDP の伸びは前期比マイナス 7% となりました。その前の1月から3月までの四半期の GDP の伸びはマイナス 0.3% でした。2つの四半期で連続してマイナス成長となったことで、オーストラリア経済が正式にリセッションに入ったことになります。国内経済が前回リセッションに直面したのは29年前の1991年のことです。連邦政府のスコット・モリソン首相は2日議会で、オーストラリアにとってひどい日になったと語りました。コロナウイルスのパンデミックによる経済の落ち込みは世界に広がり、オーストラリアも影響を受けました。私たちはそのことを知っていましたし、経済がリセッションを迎える日が来ると予想していました。パンデミックが続く中で、その影響はオーストラリア、そして世界中で続き、私たちは今後さらに厳しい状況に直面することになります。モリソン首相はこのように語りました。またジョッシュ・フライデンバーグ蔵相は今回のリセッションをコロナウイルスリセッションと呼んでいます。今日発表された GDP 統計により、コロナウイルスがオーストラリア経済に与えた壊滅的な影響が確認されました。28年間続いた経済成長は正式に終わりました。その理由は100年に1回ともいえるこのパンデミックです。コロナウイルスがもたらしたリセッションです。フライデンバーグ蔵相はこのように語りました。コロナウイルスの感染の拡大を抑えるためのロックダウンにより、必需品以外での買い物、サービス、輸入や輸出が大きな打撃を受けました。その一方で支出が抑えられたことで、個人貯蓄は 19.8% に伸び、1974年以来46年ぶりの高い水準となりました。労働党のジム・チャーマーズ影の蔵相は、苦しい状況にある人を連邦政府は十分に支援していないと批判します。連邦政府がオーストラリアはドナルド・トランプ大統領のアメリカよりもうまくやっているというのは、すでに職を失った人にとっては何の意味もありません。国と国とを比較することは、オーストラリアですでに職を失った人や、これから数ヶ月後に職を失ってしまう人、そしてどうやってビジネスを続けていこうかと悩んでいる中小企業の人にとって何の慰めにもなりません。チャーマーズ影の蔵相はこのように述べました。また労働党のアンソニー・アルバニージ代表は議会で、連邦政府による雇用支援策ジョブキーパーが段階的に削減されることについて、支援を縮小するそのタイミングは正しいのかと首相に詰め寄りました。これに対してモリソン首相は、ジョブキーパーを廃止せず延長し、段階的に支援を縮小するという政府の決定を擁護し、反論しました。
オーストラリアは最悪の経済リセッションに近づいているのに、これは最悪の時期に、プレミアムに削除ジョブキーパー、削除ジョブシーカー、削除賃金。The each way bets
of the leader of the opposition. He says job keeper should be extended, but it should be transitioned. He said it should be transitioned. The each way bets of the leader of the opposition. He says job keeper should be extended, but it should be transitioned.
連邦政府は昨日の GDP 発表を受けて、景気支援策として段階的に進める予定の1500億オーストラリアドル相当の所得税の減税について、 その実施スケジュールを早めることを検討しています。フライデンバーグ蔵相は公共放送 ABC に対し、10月6日の来年度予算案の発表に向けて検討を行う方針を示しています。また、保守連合と野党労働党がそれぞれ意見を同じくするのが、経済回復に向けた移民受け入れの重要性です。連邦政府は2日、技能ビザの職業リストで、医療など必要不可欠なセクターの職業17種類についてプライオリティを引き上げました。これには精神科医や GP、助産師、看護師、またソフトウェアエンジニアなどが含まれています。労働党のクリスティーナ・カニーリ影の移民相は、政府の決定には計画性がないと批判します。政府は質問に答えるべきです。技能を持つ人材が不足する中、政府はオーストラリア人のスキルアップに何をしているのでしょうか。技能を持つ人材が不足しているセクターに移民を受け入れることは分かりますが、今の政府にはこの技能不足を埋めるためにオーストラリア人のスキルをどう高めていくのか、その政策を説明するということが欠けています。カニーリ影の移民相はこのように語りました。オーストラリアがリセッションから脱する道のりについてフライデンバーグ蔵相は長くなると語ります。これまでオーストラリアが経験したリセッションと今回は状況が違います。80年代や90年代に経験したよりも経済の悪化するスピードは速く、その影響も深いところまで及んでいます。このようなリセッションでは失業率の改善には長い時間がかかるでしょう。フライデンバーグ蔵相はこのように語りました。その一方、モリソン首相は経済が回復することに確固たる自信を示しています。州境を開放することでオーストラリアが一丸となります。分断されたままでは成功はありません。これはコロナウイルスへの服従を続けることになります。オーストラリア、そしてオーストラリアの経済はコロナウイルスに対して屈することはありません。モリソン首相はこのように語りました。コロナウイルスについての日本語の最新情報は sbs.com.au/coronavirus までどうぞ。 SBS ニュースのパブロ・ビナレスのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。